説教 CD ナンバー126。本日のメッセージは、真の清めと題して、2012年12月8日にもたれました礼拝説教です。話しろつよし。
今賛美歌に歌われたように、私たちの主イエス・キリストが私たちを愛してくださったというその事実が私たちに力を与えてくださり、私たちを強くしてくれるものであります。今日は清めということについて皆さんと共に考えてみたいと思います。現在宗教界に注目を浴びている清めというのは、自己称揚の精神とそれから律法の無視とが伴っています。そこで本当の清めというものはどういうものか、今日考えてみたいのです。偽の清めは本当の清めの全く反対であります。真の清めは自己称揚の精神が全く消え去り、そして律法を高く掲げることが本当の真の清めであります。そのことを詳しく今日の説教の前半で考えてみたいと思います。真の清めとは何かということを考えてみたいと思います。そして後半にはその真の清めの実例を愛された弟子ヨハネの生涯に見てみたいと思います。聖書は清めること、クリスチャンが清まることが神様の御心であるということを説いております。そしてイエス・キリストも真理によって彼らを性別してくださいとヨハネ17章17節でおっしゃいました。そしてあなたの御言葉は真理でありますと言われました。このヨハネ17章というのは四福音書の中でもヨハネに独特な場所であります。 イエス・キリストのあの鳥なしの祈りが書かれているのは、このヨハネの福音書だけであります。実はヨハネの福音書というのは、他の三つの福音書が書かれてもう30年も経った後に書かれたそうです。なぜ今頃ヨハネは福音書を改めて書かなければならなかったのでしょうか。ヨハネは弟子たちの中で一番長く生きた人でした。彼は100歳近くまで生きたと書かれてあります。年が経って、そしてキリストを見た商人たちが死んでいって、そしてキリストは本当に神だったのかなという、そういう疑惑がキリスト教会の中に入ってきておりました。そして同時にクリスチャンたちは何か新しい教えをいつも渇望して、単純なキリストの真理から離れていき、そしてその結果、教会の中に愛というものがだんだんなくなっていくのをヨハネは見たのでありました。そして当時、御言葉はいらない、そういう教えが出回っていたそうです。そこでこういった三つの問題からヨハネによる福音書を書くにあたって、キリストの神聖の力を強調したところに彼は力点を置いて福音書を書きました。キリストは神であったということを証明したかったのでありました。それと同時に、イエス・キリストの愛というものをもう一度彼は強調しました。そしてそれは福音書の中だけでなく、後にヨハネが教会に書いたヨハネの手紙というものの中にも、神は愛なりという有名な聖句を残して、何度も何度も神は愛であることをヨハネは強調しました。そして愛する者は神の戒めを守るということも、その手紙の中で彼は何度も何度も強調しました。そしてその彼がヨハネによる黙示録を示されて書いたのであります。今日教会にダニエル書や黙示録は難しくてもういらない、とにかくクリスチャンは愛がなければいけないんだという方々がいます。しかしその神は愛なりと言ったそのヨハネが黙示録を書いたのでした。パウロもまた清めについて言及しました。パウロは聖霊によって清められるようにと教えました。清めということに関係するものが2つここで挙げられました。真理と聖霊です。御言葉と聖霊。イエス・キリストは戒めに従うということに関して私たちの完全な模範でありました。今日のクリスチャンは戒めは必要ないと感じる、そういう意見が出回っておりますが、キリストは次のようにおっしゃいました。私は私の父の戒めを守った、私はいつも神の御心にかなうことをしていると言われたのでありました。神の言葉と聖霊によって神の律法の中に現れる義の大原則が人間に示されるのであります。そして神の律法は聖であって、正しくかつ善なるものであり、神の完全の写しでありますから、 その律法に従って形作られる品性も清いものとなるのは当然であります。キリストに従いたいと思う者たちはキリストのようにならなければなりません。神の恵みによって神の聖なる律法の原則に調和した品性を形成しなければなりません。これが聖書の教える清めであります。神の言葉を学んで従うならば、それは心の中で活動を始め、すべての清くない性質を征服する。また聖霊が降下して罪を指摘する。すると心の中に生じた信仰は、キリストに対する愛によって活動し始め、体も心も魂もすべてをキリストの形に一致させるのであります。のである。こうして神は、御心を行うために、私たちをお持ちになるのである。与えられた力は、内から外へと作用して、私たちに伝えられた真理を他に伝えさせるのであります。真の清めというのは、神への奉仕に献身することであります。これが真のクリスチャンの生活の条件です。キリストは何一つ保留しない献身、完全な奉仕を求めておられます。キリストは心と思いと魂と力とをご要求になります。自己に執着してはいけません。自己のために生きる者はクリスチャンではありません。愛が行為の原則でなければなりません。これがなければ、私たちは試練と誘惑に勝つことはできないのであります。もし皆さんが誘惑に負け続けているのならば、もう一度イエス・キリストの十字架を眺めていただきたいと思います。イエス・キリストの愛は犠牲によって表されました。食材の計画は犠牲によって立てられました。ですから、私たちも犠牲を通して自分を捧げて神様に愛を表したいと思います。このように私たちがキリストを愛するならば、感謝の捧げ物は何も苦しみではなくて楽しみとなります。主の働きは優しいものとなります。これがキリストの宗教である。ここまで達しないものは偽り者である。真理に関する単なる理論を唱え、弟子であることを表明するだけでは、魂は救い得ない。全くキリストのものでないとすれば、全然キリストに属していないのである。人々の意志が、これは、薄弱で、移り気なのは、クリスチャン生活が中途半端だからである。自己とキリストの両方に仕えようとすることが、人を礎の聴衆にしてしまい、一度試練が襲ってくると、崩れ去ってしまうのである。 私たちの清めは、キリストを信じる信仰によってのみ達成されるものであります。キリスト者も罪の誘惑は感じますが、しかし常にそれと戦い続けます。この時私たちはキリストの援助が必要になります。人間の弱さが神の力と結合するのであります。清めというのは全身的なものであります。清まったらもうそれで終わりではなくて、常に成長していくものであります。個人的にも、そして人類に対する神の計画全体もそうであります。パウロは個人的な清めのことについてこのような証しをしました。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちよ、私はすでに捉えたとは思っていない。ただこの一時を務めている。すなわち後のものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。ペテロもこのようなことを言いました。それだからあなた方は力の限りを尽くして、あなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。そうすれば決して過ちに陥ることはない。私たちは常に成長し続けなければいけないのです。さて、清まった感じがするという感じは非常に危険です。何かいい話を聞いて心が温まった場合、自分は何か天国に近づいたと思っては危険であります。逆に、自分は何か罪人じゃないかと強く感じているから、自分はもう救いから離れてるんじゃないかと感じるのも、これも憶測であります。幸福感とか喜びがないかないとかということは、人が清められているとかいないとかの証拠ではない。即座の清めなどというものはない。真の清めは日ごとの働きで、生命のある限り続く日々の誘惑と戦い、自分自身の罪深い傾向に勝利し、心と生活の清くなることを求めているものは、自分の清いことを高ぶって主張したりはしない。彼らは義に飢え渇く。罪は彼らにとっては異常に罪深く見える。時には暗黒と失望が心を襲い、我々を圧倒しそうになるが、我々は自分の確信を放棄してはならない。我々は感じても感じなくてもイエスを見つめていなければならない。分かっている義務はすべて忠実に果たすように努め、そして神の御約束に静かに行こうのである。時には自分に対する深い無価値感で恐怖に心がおののくことがあるかもしれないが、これは神の我々に対する、あるいは我々の神に対する関係が変わったという証拠ではない。さて、清めというのは心だけの問題ではないそうです。パウロはテサロニケの人々に対してこのようなことを言いました。霊と心と体と完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように。 このように彼は祈ったのです。肉体的また知的能力を弱める習慣はすべて人間を創造主に奉仕するのにふさわしくないものにします。心を尽くして神を愛する者はその生涯をもって最上の奉仕をすることを望み、神の御心を行う能力を増進させる法則に心身のすべての能力を調和させようと常に努力します。そういう人は食欲や情欲を欲しいままにして彼らの天の父に捧げる供え物を弱めたり怪我したりはしないのであります。パウロはこのように言いました。肉と霊との一切の汚れから自分を清め、神を恐れて全く清くなろうではないか。またパウロは御霊の実をあげたときに最後に自制という実も加えていました。清めというのは我々の日常生活にも具体的に現れるべきです。もしもキリストの弟子であると公言する者が皆誠に清められるならば、彼らの財産は無用で有害な道楽のために費やされる代わりに主の金庫に納められ、キリスト者は節制と国旗と自己犠牲の模範となるであろう。このように自制をして国旗をして、クリスチャンは日々勝利すべきであります。キリスト者の生涯は謙遜がその特徴であるが、悲しみや自己卑下する気持ちがあってはならない。神に受け入れられ祝福されるような生活をすることは全てのものの特権である。我々が常に罪の宣告と暗黒のもとにあることは我々の天の父の御心ではない。頭をうなだれて自分のことばかりを考えているのは真の謙遜の証拠ではない。私たちは勝利に勝利を重ねて、そして前進していかなければなりません。そしてパウロがいつも喜んでいなさいと言ったときに、それは負けているのに喜ぶことはできないはずですから、常に勝利し続けなさいということであります。我々は必ずキリストにあって勝利することができるはずです。聖書の記録はそう書いてあります。そして新約聖書にもこのように書いてあります。なぜならすべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。パウロも言っています。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。勝利した人が喜べるのであります。勝利というのはトントン拍子に人生が行くことではありません。病気の中にあっても勝利することができます。人生のどん底の中にあっても勝利することができます。神に対して信仰を持って、そしていつも喜んで絶えず祈っていきたいと思います。これがキリストイエスにあって神が私たちに求めておられることであります。さて後半、愛された弟子ヨハネについてもう少し考えてみたいと思います。彼は不思議な言葉を残しました。これは私にとって今まで 他のところと矛盾してるんじゃないかなと思っていた聖句ですが、よく読んでいたら何も矛盾していませんでした。彼は、ヨハネはこのように言葉を残しました。愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのかまだ明らかではない。彼が現れるとき、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠の見姿を見るからである。私たちは彼のようになるとヨハネは言ってますけれども、彼が現れるときと書かれてあります。私はこれを読んで、最初、彼が現れるときはいつなのか、イエス・キリストの再臨のことなのか、では我々が彼のようになるのはキリストの再臨のときなのか、この聖句は他の聖句と調和しにくいなと感じていましたけれども、そうではないことが分かりました。ヨハネの生涯を見たら分かりました。彼は非常に謙遜なものに変わっていました。後で見ますが、最初彼は高慢なものでした。そして彼が謙遜になったときに、彼はパトモス島に行ったときに、黙示録一章に書いているのを皆さんも読んだことがあると思いますが、イエス・キリストの今までとは違った姿を見ました。ヨハネはゲッセマネの園でもイエス・キリストを見る特権が与えられました。そして十字架の足元で彼はイエス・キリストを見ることも許されました。彼の中にいつもイエス・キリストの十字架が、そして彼の愛が焼き付いていたのでありましたが、パトモス島で見たイエス・キリストはそれとは全く異なったお姿でした。今詳しくは読みませんけれども、その姿を見たときに彼は足元に倒れて死人のようになったとあります。そしてイエス・キリストは恐れるなと言って、キリストの右の手をヨハネの上に置いて、そして現在のこと、今後起ころうとすることを書きなさいとヨハネに命じたのでありました。さて、ヨハネの欠点といったらどういうものだったでしょうか。彼は生まれつきのひどい欠点があったと書かれてあります。彼の後の人生に見られるような、そのような美しい品性は初めはなかったんです。彼は高慢で身勝手で名誉欲が強かったばかりでなく、激しい性質で侮辱されると憤慨した。そして彼の兄弟と共に彼は雷の子と呼ばれるほどでした。そして彼は短気で復讐心、批判的精神といったものがこの弟子の品性の中にあったんです。しかしイエス・キリストはそのような中でも彼の中にいいものを見ておられました。ヨハネは熱心で、そして誠実で、そして愛すべき心を持っていたんです。ヨハネがサマリアの村を通過していたときに、キリストにこのようなことを言いました。 主よ、いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまうように、天から火を呼び求めましょうか。イエス・キリストはこれを聞いて、ヨハネを牽制されました。ヨハネは褒められると思ってこういうことを言ったんですが、責められたのでびっくりしました。ここに私たちが学ぶべき教訓があります。ヨハネのそういう宗教的に熱心だと思われる性質ですけれども、これを読んでみたいと思います。強制的にキリストを受け入れさせることはキリストの使命にはない。それはサタンであり、良心を強制しようとするのはサタンの霊に踊らされている人々である。悪天使と同盟する人々が時々正義に対する熱意を装い、自分たちの宗教的な考えに改心させようと仲間を苦しめている。しかしキリストは常に憐れみを示され、愛をお示しになって導こうとしておられる。キリストは人の心に競争相手を認めることも、生半可な奉仕を受け入れることもおできにならない。ただ主は自発的な奉仕、愛に強いられて気持ちよく服従する心を望まれる。このようなものすごい欠点のヨハネでありましたけれども、神様の恵みによって彼は変えられたのでした。そして清められたのでありました。真の清めというのは、真の悔い改めから生じるものであります。悔い改めというのは、罪を悲しんで罪を離れることである。ですが、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださると。書いてあります。ヨハネはキリストの品性を見て真の清めを経験したのでありました。ヨハネは聖なる方のご品性が表されたとき、彼は自分の欠点を認め、その啓示に、失礼しました。啓示によって謙遜にされた。毎日彼は自分の激しい気性と比べて、イエスの柔和と寛容を見、謙遜と忍耐の教訓を聞いた。こうしているうちに、彼は自己がかき消されていったのでありました。ここに、下線を引きましたが、ご品性が表された時と書いてありますが、先ほどの第一ヨハネ 3-2 にも、キリストが現れた時というのは、こういうことであります。キリストの品性が我々の心を照らした時、我々は彼のようになるのであります。ヨハネはただキリストを見ていただけではなく、敬慕と愛を抱いて救い主を見つめていたそうです。彼はキリストをこよなく愛していて、もう花が太陽と露を求めるように彼は天来の光と命を吸い込んだと書かれてあります。我々はそのようにキリストを見ているでしょうか。教会に来るだけではダメです。愛を持って、敬慕を持って、 キリストを眺めなければいけないのであります。そして彼はイエス・キリストを見て、そして神の愛の律法の原則を見て変えられたのはなぜかというと、彼は誰よりもそれに服従したそうです。あの弟子たちの誰よりも不思議な命の力に服従したそうです。皆さんは聖霊の感化力に服従しているでしょうか。あるいはユダのように聖霊のささやきを無視して自分の思いを常に選び取っているでしょうか。ヨハネは弟子たちの中で最も受容性に富んでいたそうです。イエス・キリストは義の太陽であって皆を公平に愛しておられました。ヨハネはそれを一番受け取ったんです。それで彼はイエス・キリストを愛する弟子となっていったのでありました。ヨハネとユダというのは対照的な存在であります。キリストの弟子だと告白した人たちをこの二人は代表しております。この二人の弟子は同じようにキリストの模範を学び、それに従う機会を持っていた。二人ともイエスと密接に交わり、主の教えを聞く特権を与えられていた。二人はそれぞれ性格に大きな欠点があったが、また二人とも性格を変える聖なる恵みに接することができた。しかし、一人が謙遜にイエスのことを学んでいる間に、もう一人は御言葉を実行せず、ただ聞くだけであった。一人が日ごとに事故に死に、罪に勝利して真理によって清められていたのに、他方は恵みの変える力を拒み、利己的な願いにふけり、サタンの虜にされた。これは私たちに対しての本当に大きな教訓であります。私たちは外からの攻撃が心配だと感じなくてもそんなにいいと思います。それよりも私たちの教会を最も危うくするものは、ここに書いてあるように妬み、教会内の妬み、疑い、荒探し、悪意、こういうものが霊性を弱めるのであります。こうではなくて、私たちは、ここをお読みいたします。一方から、一方、神の教会を構成しているいろいろな性質の人たちの間における調和と一致は、神が御子をこの世にお使わしになったことを最も確かに証しするものである。このような証しを立てることがキリストに従う者たちの特権である。しかしこれを行うためには、彼らは自らキリストの戒めに服さなければならない。品性がキリストの品性に、また意志がキリストの意志に調和しなければならない。キリストは、ヨハネは愛ということを強調しなければならないと感じて、このように福音書の中に残しました。イエス・キリストの言葉、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これはなんと素晴らしい言葉でしょう。しかし、なんと実行されていない言葉であろうと預言者は言っております。今日神の教会には兄弟愛が甚だ不足している。救い主を愛していると公言する者たちの多くが互いに愛し合っていないそうです。しかし、私たちは前進し続けなければなりません。 たとえこれが我々の現状であっても、それを認めて常に成長することを覚えていなければなりません。もし兄弟を苦しめたならば、我々は悔い改めて神の前に勝利させていただけなければなりません。こうして私たちが成長し続けるときに、ヨハネでも経験しなかった清めを経験することができると我々は教えられております。前の雨の祝福というのはヨハネが経験した清めであります。そしてそれを受けることは後の雨の祝福を受けることの条件であります。もし皆さんが14万4千人になりたいのならば、今のうちにヨハネが経験した清めを経験しなければなりません。後の雨になってからヨハネのようになるではないんです。植物の成長でそれが教えられております。はじめに梅雨と雨が発芽のために与えられ、そして次に収穫の実りのために与えられる。このように我々の霊的成長の過程でも、一つの段階から次の段階へと進ませるように聖霊が与えられるのである。穀物が熟することは、魂のうちに神の恵みの働きが完成することを表している。聖霊の力によって神の道徳的御方が品性のうちに完成されるのである。我々はキリストに似るものとなるまで全く変えられなければならない。ヨハネはキリストのようになっておりましたけれども、パウロと同様、自分は罪人だと強く感じていました。それは彼が持っていた衝動、思想、そういうものは未だに罪の泉から湧き出て、やっぱり汚れていたんです。しかし14万4千人、天国に行くものはいつになったらそういうものに勝利するんでしょう。天国に行ってからでしょうか。この地上においてそれを経験すると聖書は教えています。地の収穫物を成熟させる後の雨は、教会を人の子イエスの来臨に備えさせる霊的な恵みを表している。しかしもし前の雨が降らなければ、生命はなく緑の葉は芽を出さない。前の雨がその働きをしなければ、後の雨は種を完成させることはできないのである。すべての罪、誇り、利己心、世を愛する心、すべての悪い言葉や行為に勝利するのでなければ、誰一人として慰めに預かることができないのを私は見た。ここに書いてある慰めというのは後の雨のことです。利己心を放縦にしている間は勝利、こういったものに勝利していなければ、誰一人として後の雨に預かることができないというんです。我々の品性にたった一つでも染みや汚れがある間は、神の印を受ける者は一人もいないであろう。品性の欠陥を直し、すべての汚れから心の宮を清めることは我々に託されている。それがなされたとき、前の雨がペンテコステの日に弟子たちの上に降ったように、後の雨が我々の上に降るのである。この今話していることは特別な清めと言われています。各時代生徒たちは清められていました。しかし イエス・キリストが天の至聖所に入ってからは、罪を除去するという働きに変わって、特別な清めを神の民は経験する特権が与えられております。それを生きたまままだ経験している人はおりません。それは日曜休業礼の後に調査審判がなされて、そして特別な清めの働きがあるというんです。それは本当に祝福された、かつて誰も経験したことのない経験です。心の衝動から湧いてくる泉でさえも、もう罪がなくなる、そういう経験であります。この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができるのである。その時ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日のように、また先の年のように主に喜ばれる。その時主が再臨されてご自分のもとに受け入れられる教会は、シミもシワもその類のものが一切なく栄光の姿の教会である。今日のいろいろな清めの話をしましたけれども、まとめてみたいと思います。神の恵みによって、神の聖なる律法の原則に調和した品性を形成しなければならない。これが聖書の言う清めである。真の清めは神の律法を無視しません。これを高めるのであります。真の清めは御言葉と聖霊の働きによってなされます。キリストの乳和と謙遜と愛を見て、生まれつきの自己商用の精神は消滅しています。そして自分は清いとはもう思わなくなるんです。もし自分が少しはマシな人間だと思っている間は、真の清めから全く遠いところにいるということになります。真の清めは感情ではなく愛の原則です。キリストの教会は互いに愛し合うようになります。真の清めの結果、主のために喜んで自分を完全に捧げるようになります。真の清めは日常生活、飲むこと、食べること、お金の使い方、時の過ごし方、また何事も主の栄光のために行うようになります。真の清めは全身的です。個人個人は日ごとに完全を目指して、さらに清められて、勝利に勝利を重ねて、いつも喜んでいます。そしてもっと視野を大きくして人類全体を考えた場合、ヨハネが経験した清めよりもさらに高い特別な清め、すなわち罪の除去を14万4000人は経験するように神様は定めておられます。これが今日学んだ真の清めのまとめであります。偽の清めと真の清めをはっきり区別をしてみなければ、我々はぐらついたり誤った道に進むことがあります。さて、ヨハネ第一の手紙3章の2節の先ほど出したあの言葉ですか、彼が現れる時、 あ、失礼しました。彼が現れるとき、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている、その誠の見姿を見るからであるというあの言葉、再臨の時に我々は清まるのではないんです。ヨハネがそうでした。あの言葉を書いたヨハネが清まっていきました。再臨の前に教会への勧告下巻からお読みいたします。我々はキリストが間もなく来られるのを、来られることを少しの疑いもなく信じている。それは我々にとって作り話ではなく現実なのである。キリストが来られるその時に我々を罪から清め、品性の欠陥を除き、あるいは我々の気質や性癖の弱点を直してくださるのではない。もしそういうことが我々のためになされるとすれば、その時が来る前に全て完成しているのである。主が来られる時には、聖なる者はさらに聖なることを行うままになるのである。罪を清められ、肉体と霊を聖にして、たっとい状態に保ってきた人々が、その時、不死の体に仕上げられる。しかし、不義な者、清められていない者、汚れた者は永久にその状態にとどまる。その時には、彼らの欠陥を除いて清い品性を与えるためのどんな働きももはやなされない。これはすべて今日の恵みの期間中に行われなければならない。今こそこの働きが我々のために完成されなければならない。もう一度この文脈を、第一ヨハネ3章の二節の文脈を読んでみたいと思います。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。世が私たちを知らないのは、父を知らなかったからである。愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちが、どうなるのかまだ明らかではない。彼が現れるとき、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている、その誠の見姿を見るからである。彼についてこの望みを抱いている者は皆、彼が清くあられるように自らを清くする。すべて罪を犯す者は不法を行う者である。罪は不法である。あなた方が知っている通り、彼は罪を取り除くために現れたのであって、彼には何らの罪がない。すべて彼におる者は罪を犯さない。すべて罪を犯す者は彼を見たこともなく、知ったこともないものである。この聖句の中で、再臨のことではなくて、彼が律法を高めていることを気がついてください。そして、自らを清くする。これは再臨の時にパッと変えられるという、そういう話ではないんです。真の清めは常に、カルバリーの十字架の影を歩くことと関係しています。これがなければ、本当に自分たち、私たちは、高慢という鎖から解放されることはできないんです。カルバリーの十字架の影を歩く者には、自分を高めたり、自分はもはや罪を犯さないなどと誇ったりすることはありえない。彼らは自分たちの罪が神の御子の心臓を破裂させるほどの苦悩を引き起こしたことを感じる。そしてこの思いが彼らをへり下らせる。イエスに最も近く生活する者が人間の弱さと罪深さを最もはっきりと認める。 そして自分たちの唯一の希望を十字架につけられた復活された救い主の功績に置くのである。今日の宗教界で注目されている清めは、自己称揚の精神と神の律法の無視が伴っていると冒頭で述べましたけれども、このような集会の中で彼らはただ信じなさい、そうすれば祝福が与えられると言って、清めは瞬間的な技で、律法なんか気にしないでいい、そういうメッセージが語られるのであります。これはカルバリーの十字架のもとに本当に歩いている人の姿ではないのであります。最後にヨハネが経験した時の証を読んでみたいと思います。ヨハネの時代は迫害がすごかったそうです。ローマ皇帝ドミティアヌスという非常に先制的な皇帝がいました。彼は元老院というこのローマの政府を無視して、そして批判するものを弾圧する悪い皇帝でありました。その彼でもヨハネの証を沈黙させることはできないで、イライラして彼はヨハネを捕らえて、煮えたぎる油の大釜に彼をぶち込んだそうです。どうなったでしょうか。ゆでだこになって死んだんでしょうか。ヘブルの三人の青年たちがバビロンで火の炉の中で守られたように、不思議なことにこの煮えたぎる油の中でヨハネは生きていたんだそうです。そして彼は本当に単純で力強い証をしました。このように言ったそうです。私の主はサタンとその天使たちが主を恥ずかしめ苦しめようと図るすべてのことを辛抱強く受けられるのである。キリストは世を救うために命を捧げられた。私は主の御業のために苦しむことを許され光栄である。私は弱く罪深いものであるが、キリストは清く罪のない純潔な方であった。主は罪を犯さず、語られる言葉にも悪意は見られなかった。この言葉には影響力があったそうです。そしてヨハネは大釜に投げ込んだ同じ男たちによって大釜から出されたんだそうです。そしてその後彼はもう彼を殺すことできないので、パトモス島に島流しになったそうです。こうして敵は彼の声を永遠に沈黙させることができると思っておりましたけれども、それはただ神様の御業をさらに進めるためのことでしか終わりませんでした。終わりの時代のために必要なメッセージ、黙示録を彼はそこで書いたのでありました。決定的だと思われた敵の攻撃も神の働きをただ前進させただけでありました。今日皆さんと共に真の清めとその実例を 学びました。私たちもヨハネのようにキリストの乳和と謙遜と愛、すなわち神の律法の原則を眺めて、そして神の恵みの聖霊の力に頼って変えられていきたいと思います。
花城さん、説教をありがとうございました。それでは終わりの賛美歌として賛美歌の269番を賛美したいと思います。どうぞご起立くださいませ。
天にいらっしゃいます愛に富みたも神様、あなたは私たちのために御子をお使わしになってくださいました。私たちは罪深く汚れたものでありますが、 御子は清く正しいお方でありました。彼は罪のない神の犠牲、神の子羊でありました。その犠牲のおかげで救いの計画が始まったことを心から感謝いたします。贖いの働きの最後の完成まで、私たちの魂一人一人を力強く導いてください。我々の心から恐れを取り除いてください。この祈り、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県倉 国神郡、泣き人村、あざ、今止まり、1471、サンライズミニストリー。電話、0980-56-2783。電話、0980-56-2783。ファクシミリ、0980-56-2881。ファクシミリ、0980-56-2881。E メールアドレス、contact@smi-nistry.com。 なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.smi-nistry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。